べては合格のために、建築関連資格の総合資格学位の提供でお送りします。
建築ラジオです。ですね、今日は、北九州の、北九州イノベーションギャラリーというところで、トニカ学生団体、北九州の学生団体トニカ、の皆さんが企画をしてくださった、北九州三大学合同展覧会公表会、というイベントがありまして、そのイベント終わって今日今3次会ぐらい、のところなんですけども、今ですね、トニカの学生スタッフとか、それから出展していた学生の皆さん、それから建築ラジオのスタッフ研究生の皆さんと一緒にちょっとお話をしていました。でここでですね、今日の公表会を振り返って、公表会って基本的に最後の特に2時に残った6作品についていろいろ話されたわけですけども、まだまだ話足りない。それから、この作品について、僕はこうも私はこう、考えたみたいな、そういうことを、もうちょっと聞きたいなと思います。でもちろん公表会に上がった作品でもいいですし、それからもう一つはその今日の審査ですよね。皆さんがどういう風に受け取ったのか、それからこの審査についてここはこういう風に言いたいとか、そういうことがありましたら、ぜひぜひ皆さんの意見をお伺いしたいなと思います。でまずはマイクを回しますので、自己紹介から、お願いします。所属と、フルネーム。
九州工業大学3年関美咲です。自分の作品の紹介的な感じ
ことを、聞きたいと思うんですけど、順番に先に、
名前だけ、はい、
九州工業大学の西原和明です。
九州工業大学大学院、大山美香です。
名前と所属。
九州工業大学の久保井翔太です。
広島国際大学3年の松田かなです。
西日本工業大学3回生の阿部浩二です。
九州工業大学2回生の加藤です。
同じく九州工業大学2回生の井出です。
琉球大学3年次森本由紀です。
はい、ありがとうございます。ですね、今日は、今回は僕が、ちょっと回していくというよりも皆さんからの意見をまず聞きたいです。これについて話したいとか、私の作品はこうだったけどどうなんだ、どう思ってるんだみたいな、そういうことがあったらぜひぜひこう手を挙げて、言っていただきたいと思いますが、先ほどからもいろいろ質問とか出てましたけども、じゃあまず、作品審査について何か言いたいという人。あ、はい、じゃあお願いします。どっちもいいですよ。
今回 の、 展覧会を見て、二次審査に残った作品はなんかみんなカチッとしたよう な、 なんていうんですか、しっかり平面図もできてあって、なんかコンセプト、結構卒業設計ってコンセプトのなんか 強くて、なんか結構構造的に無理があって、なんか結構夢があるようなものが結構多く選ばれるっていうイメージがあったんですけど、でも今日の公表会では、それはなんか最後の1作品だけだと思ったんですよね、自分の中で。で、ちょっとそれについて、その選ばれた6作品を松田達さんがどう思ったのかっていうのを少し聞きたいんですが、お願いします。
6作品について全部話してると結構、ね、時間がそれなりに来ると思うので、今 今の話を、僕なりにちょっと、お答えすると、別に夢の、ある作品が最後の一作品だとは思わないんですよ。むしろ例えばですけど14番の、彼の、ですね、川上くんの作品ですね、こう渦巻く屋根の街というこうぐるぐる螺旋状にこう、だんだん集合状態が内側に高くなってくる、そういうやつですけども、あれだって実際ああいうことをそんな簡単には絶対できないと思うんですよ。むしろ卒業設計向きだと思いますし、それから他の作品で例えば次何番でしたっけ、1番4番の、こう学生アトリエ、これもだから平面図がしっかりとかしてるという話もありますけど、本当にこれがじゃあちゃんと成立するかって結構難しいと思いますよ。皆さんが見てパッとちゃんとしてるっていう風に思うかもしれないですけども、別にもう一つ挙げるとオリガミュージアムですよね。11番の今ここにそれこそいますけども、大山由香さんのも、これ大山さんが目の前にいるのにあれですけども、ちゃんとしてるかっていうと、その別にすごく構造の、ね、ことの話が出てきたわけでもないし、それからじゃあ一体どういう風に作られてるのかとか、結構ね、こう中は吹きさらしになってますけども、雨の時どうなるかとか、そういうことについてはその話がされてないと思うんですよ。で、僕はむしろじゃあ今の質問で卒業設計に対してなんかある種の卒業設計は何やってもいいんだみたいな、そういうイメージがあるのかなという気はしました。最後のだから彼女の作品41番ですよね、41番の松岡美香子さんの休日のお墓作りっていう、これはこれで結構こうある意味ぶっ飛んだ作品で僕は面白いと思ったんですけども、それはね、でもいつも卒業設計がそういうある種のぶっ飛んだものであるとは思わないんですよね。で、ちゃんと今回の作品の中に僕は多分十分その卒業設計、日本一決定戦とかそういうところに出して、いいところに行くだろうなという、ふうに思って作品ありましたし、で、逆にその仙台を見ていてもいつも、プランがないとか平面図とかなくて夢ばっかりあるとか、それはむしろごく稀だと思いますよ。で、でも審査によってはそれがこう選ばれることもあると思いますけどね。だけど今回の作品を見てて最後の松岡さんだけが、ちょっとなんでしょう、あれだけが夢があったとかそういうふうには僕は思わないですけど、どうなんでしょうね。他に何か気になるのはありますか。こんなに要するに卒業設計がある意味まともでいいかっていう質問ですよね。今までの卒業設計がそこまで違うイメージがあるのかなと思ったんですけど、どうですか。要するにそんなにまともじゃない作品が出てるっていう風に感じたわけですよね。まともじゃないって言ったら失礼なんですけども、平面図も、ない断面図もない、イメージだけだみたいな。でもそういうのって僕もあれですよ、皆さん出してないけど大体ものすごい膨大な量の図面とか書いてもちろんやってると思いますよ。
イメージがプランがないとかではなくて、なんですかね、結構他人に理解できない部分が多い作品が選ばれるっていう結構イメージがあるんですよ。なんか結構自分の世界に入ってしまってるっていう作品ですかね、っていうのをなんか結構高く評価されてるような気がするんですよね。
いや、その度合いはね、僕は多分今回も同じようなもんだと思うけど、その突き抜け具合はそれはね、卒業設計日本一展の最終のファイナルに選ばれた作品群はものすごく突き抜けてると思いますよ。それは言えるけど、今回だってなんかなんでしょう、すごいまとまりのある作品だけが選ばれたわけではなく、むしろ今回の、作品の中で飛び抜けているものが僕は選ばれたと思ってますかね。
そうですね る。まあ確かにその通りだと思います、はい、ありがとうございます。
他には
えー、僕は、何でしたっけ、11番の折り紙の、大山さんの案がすごい、まあ、空間を、説明するときに、その大山さんに、まあ、前に言ってますけど、あのストーリーの展開があって、空間をイメージしやすいようなプレゼンテーション で、まあ、それがなんかその腑に落ちるというか、まあ、入ってみたいなってすごい思って、それは光りました。 だけどなんかその11番でなんかその図面が出てこなかったことがなんか僕にとったらなんかすごい不思議で、でもなんか絶対図面って提出物の中に絶対入ってくるのに、この模型しただけでこう来たっていうのがすごい僕は不思議だったんですけど、なんかそのもしそのプレゼンで意図したこととかあればなんかその聞きたいなと思うんですけど。
そうですね、あのプレゼンシートの方にはかなりあの時間をかけて図面書いてあの載せているので、それは、まあ、見ていただけたらいいなと思うんですけど、そのそうですね、私が作りたい風景っていうのが、そのなんかなんとなく歩いてる人もわざわざそこに集まる人もこうなんとなくさりげなく集まるっていう感じの柔らかい風景を作りたいなっていうのがすごくあって、でそれをそういう光景っていうのが結構模型を見ればわかるっていう感じだったんじゃないかなっていうふうに自分の中で思ってて、なんかもうそのなんか自分としてもあんまり5分間もプレゼンするほどもないというか、なんかその模型が全てだったような気がするんですよね今回。なんかその雰囲気とか形とか模型を見てくれたら分かるっていうような状態になってる気がしたので、なんかそのそうですね、模型で見てもらいたいなっていうのはありました。
ありがとうございます。でまた同じように、まあまあ、そのさっきの大山さんが言われたようなことを聞くと、まあまあ、完全にはこう腑に落ちないんですけども、なんかその、まあ、見せたかった部分っていうのがすごいそういうことだったとすると、まあ、どこか、まあ、ちょっと腑に落ちます。はい、で、それで40、ね、あ、そうですね、あ、じゃあでもう一つあるよ、あの、ですね、お墓のやつで、お墓のやつは、お墓のやつが、あったんですけど、それも、それもあの結構その自分の考えたこの空間をこう考えていっていく感じで、それもちょっと図面がなくて、またちょっと、まあ、2つ作品なんかそのプレゼンやった中ではその、まあ、図面がなかったっていうところで僕はまたちょっと奇妙に思っていて、でもなんかその41番の方はすごいその、まあ、社会の問題みたいなのを自分でこう取り上げて、それでまた問題定義をこの何かしていこうみたいなその意思が見えていて、でだけどこうこれが本当に建築物なのかって言われた時に、僕は本当に建築物って僕は認識できないなと思っていて、それはなんか何て言うんだろうな、かなだからそれはなんか何て言うんだろう、結局そのまあ自由にっていうことをよくまあ言われていたので、その自由にっていう言葉がすごいある程度のルールを決めているが、ここの中の空間は自由に作らないという、自由に作っていいみたいな、そこら辺がその自由にっていうのがどこまでこう束縛されていて、どこまで自由なのかっていうのが、そのまあ いろいろ絵は見せられるんですけど、その絵から読み取れるものがあんまりなくて、でちょっとこう腑に落ちないところがあって、でも41番は本当にこう自分のやりたいことを突き詰めてるところが、なんかそのデザインの根源的ななんかものがあるのかなと思って、まあ、41番もまあいいなと思いました。これがでも建築だとは僕は断定は僕なりは 今の現段階ではできません。はい、ということで、まあでも面白かったと思います、全体的に。じゃあ、続いて、そう、はい、次、関さん。関さんに。
何を、今回の公表会を、で、まあ、公表についてとか、その、自分の作品についてとか、何か
こ
う、意見があれば。
意見ですかね。
意見というか、コメントでもいいし。
いや、なんかもう本当に私としてはもう今回今の精一杯を出し切りたいっていうのばっかりで、なんか公表についてとかもなんか特に意見することもないっていうか、もうがむしゃらだったっていうか、今回が一日。そうですね、でもなんかやっぱ新しい出会いとか視点とかがたくさんあったのはとってもいい経験になりましたね。
じゃあここでスタッフの松田かなさんから、じゃ何か今日なんか一言でもいいので、なんかこう今日の好評会を見たりとか作品を見てなんかいいなと思ったところとか何かありましたらちょっとお願いします。なんかいい点を、そしたらいい点をこう挙げてもらえると、この作品のこれが良かったとかありましたら、こう作品を見ていていい点とか。
すごく個人的に好きだったのは、何かな、41番、うん、が私もすごく個人的なんですがとても好きでした。とても説明不十分で何を言っているかは正直わからなかったんですが、なんというかその彼女の持っていた世界観だったとか、なんかその表現したいっていう気持ちがすごく伝わってきて、なんだろう、なんかものすごく抽象的で本当わからなかったんですね。だけどその考えさせられるっていう意味においてはすごく面白い作品であったのではないかなと思います。はい、以上です。
ありがとうございます。今ちょっとここでカフェですっごい美味しいカレーを食べていて僕は幸せなんですけど、いやだから本当に、でもそうですね、本当に奇妙ですね。でもその説明がよく分かんないところが相手に考えさせてるっていうところがあって、だからこうなんかすごいと、なんか僕も取り込まれたような感覚には陥りました。だけど本当にもう建築かどうか僕は今は断定できませんね。じゃあ何かその今日出展者の側から見てこういう審査だとか、まあ、この人は本当に客観的に自分の作品と比べて良かったなとかそういう思う点がありましたら、ちょっと意見などいただけたらと思います。
九州工業大学の西原和崎です。審査についてですけど、最初の審査は全員1分プレゼンして、それに1分公表してもらうという形だったんですけど、それはもう本当すごく良くて、各先生からいろいろな意見を聞けたし、すごくそれはみんなためになったと思います。で、二次審査最後の6人がプレゼンする審査の最後に公開審査があったんですけど、その時もいろいろ先生たちの中でも議論がまあ行われていて、それを聞くだけでも楽しかったですと。の41番のお墓の作品についても北川さん先生はすごく大推しでしたけど、それに対してもこう いろいろ意見が分かれて、まあ、結果的に他の人が優秀賞、最優秀賞っていう賞を取ったんですけど、すごい面白い公開審査でした。
そうですね、本当に1分間のプレゼント、1分間の質疑応答は僕から見ていてもなんかこう短いように感じるけど、その審査側の人がもっと聞きたくなるようにすればもっとなんかこう何ですか、こう可能性があるというか、すごいいい時間だなって思いましたね。これなんかその決める時とかなんかあったんですか、 1分1分にするとかいうのは。
そうですね、その、まあ、時間との戦いっていう感じで1分1分になっていったんですけど、まあ、その建築系ラジオのツアーがあったので絶対にクリティックの方は昼からしか来れないっていうので、いやどうにかして午前中から来てくださいっていうことを言ってたんですけど、いやもう無理ですみたいな感じで、まあ、会場も休日は5時に閉まるっていうのがあったので、どうしても1分1分になってしまったっていうのがあるんですけど、でもまあ今日実際に出展者として話してみて1分で伝えられたなっていうのはすごく、なんか逆に何ですかね、その1分っていうと本当に凝縮されして考えてプレゼンするから、なんだろう、なんかちゃんとコンセプトだけを伝えられるというか、良さを伝えられるっていうのがあって、なんかそれは良かったのかなと思います。
いやそうですね、本当にその本当にこうやっぱプレゼンも人次第っていうのもありますけど、なんか1分で本当にこう奇妙でして、見ていてこうスピーディーだしね、なんかすごいなと思って、でもまたこのね他の人にもちょっとあの1分っていうのをどんなこう時間に感じたのかみたいなのをちょっと聞きたいですね。ちょっと出展者の、
あ、カブさん、あの1分の時間についての
1分の時間、
どんな感じでし
ょう。まあ絶対短いって思って、はい、もうこれコンセプトだけを言うようななんかプレゼンになるなって思ってたんですけど、案外長くてその1分が長くて、なんか逆に説明しきってちょっと時間があって余ってしまうくらいやったんですよね。なんか難しい1分間でしたね。はい、
そうですよね、考えすぎると確かに難しいかもしれないですね。1分で何言おうと詰めすぎても破綻するし、考えてなかったらなんかホワホワしてしまうし、多分僕だったらいっぱい言おうとして多分沈没しますねだったよね、はい、やっぱりそうここら辺でこうなんかじゃこのトニカの展覧会じゃなくて公表会はすごい特色が出ていて、本当にその1分とかであったりとか審査の方法であったりとか、あとこの作品自体にもすごいいろんなこうね、もういろんなこうバリエーションのものが最終的に審査員の方が選んでくれて、でそれぞれ50人に対して審査員の数もかなり多い、6人ですかね、だから5人という数でまた多いと思いますし、まあ、10人について1人ですよね。でそれぞれがその審査員の方が良かった、自分が良かったと思う作品、ファイナリストには残らなかったけど自分が良いと思った作品を言ってくれたので、それぞれ 全員がこうちゃんと聞けた。でトニカの人たちが、まあ、学生からの、 その学生に審査もしてもらったんですよ。審査するっていうこともできたし、すごい凝縮の詰まったトニカの、合同発表会だと思いました、ね、はい、じゃあここら辺で、今回の収録を打ち切らせていただきたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。